リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
久々の収録だけど、すっごい気持ちが楽な SG 館長のバヤです。はい、なんでか聞いて。
なんで気持ちが楽な。
だってゲストがどんまりだから。だっていつもはさ、私収録の時にさ、ダメ出しめっちゃされまくってるけど、もうすでにこれが始まる前にどんまりめちゃめちゃダメ出しされてる。めちゃめちゃ私はハッピーなわけよ。
下がより下がいるからハッピーってなんかよろしくないな、あんまり。
ありがとう、どんまり。
いえ。
今回も司会を務めます SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、今回は久しぶりにゲストをお迎えしてお送りしたいと思っています。会員さんには何人か海外在住の人がいるんだけれども、その中でも古株で海外在住歴も長いどんまりちゃんに来てもらっています。こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日はどんまりちゃんにいろいろお話を聞いていきたいと思うので、よろしくお願いします。ではまずは簡単に自己紹介をお願いします。
スマートに暮らしたいのになぜかうまくいかないどんくさいどんまりことまりこです。夫の転勤で今はタイに住んでいます。おうち英語歴を、SG 会員歴は約7年、小5の長女と、小2の長男がいます。おうち英語は、長女が4歳、息子が1歳の時に始めました。
もう上のお姉ちゃんが小5やし、めちゃくちゃ早いね。まあ、何年も毎週プライベートレッスンしてるから、なんかこう、娘ちゃんがね、大きくなったのは知ってるけれども、なんかまだまだこう、幼稚園の体操服を着て、SG とかに遊びに来たり姿が、なんかすごいイメージに残ってるから、早いなと。で、そして自分が年取ったなってめっちゃ思います。はい。
私めっちゃ久しぶりなんよね。久しぶり。元気そうでよかった。
じゃあタイの話もいろいろ今日は聞いていきたいんだけれど、まず SG の話も少しさせてね。じゃあまず、SG を知ったきっかけっていうのはどういうのだったの？
まず SG にたどり着くまでにいろいろあって、結婚と同時に滋賀県に引っ越して1年ぐらいで長女が生まれて、子育て頑張ってたんだけど、なんかすごい一人で寂しかったから、公民館とか児童館とかいろいろ通ってて、で、なんかそういうところへ行ってるときに、幼児教育にもともと教員免許とか取ってたのもあったから、興味があったから、いろいろ調べてたら、まあ、ちょっとある教室に、幼児教室にたどり着いて、そこへ通い出したんだよね。それが、娘が3歳前後の頃で、もう、あんまりよく今はもう思い出したくないっていうか覚えてないんだけど、確か思考力系とか算数とか、あと英語を習ってて、先生の方針としては思考力を身につけて自分で考えることができる子に育てようって場所だったんだけど、なんか先生もすごい厳しくって、先生の要望にうまく対応できなかったり、方針にうまく噛み合わなくなってきて、もうすごい辛いなって思って、でも夫の反対も押し切って通ってたから、もう意地でも行かなきゃみたいになって通ってて、でもなんか先生ともうまくいかず、先生からしたら夫一人を説得できないような親がどんな取り組みしてもダメだっていうふうに言われて、娘のこともわがままな子だとか、もっと我慢しなきゃいけないとか、厳しく育てなきゃいけないってすごい言われて、もう落ちまくってた時にね、私がもう少し要領よく立ち回れるタイプだったら、教室でもうまくできてたんだろうけど、もうできなくって、いっぱいいっぱいの時に、お友達に、肩の力を抜ける英会話サロンみたいなとこがあるから、よかったらそこに行ってみたら、紹介されたのが SG でした。
肩の力を抜ける英会話サロンっていう表現がなんかどうなのかなっていう感じはするけど まあまあまあ、うん。まあとりあえずもうなんかすごいいっぱいいっぱいやったなっていうことしか覚
なん
えて
か、今言ってていっぱいいっぱい 思い出した。
いやなんかいろいろ思い出すよね、でもね。で、その幼児教室みたいなやつがかなり効いててやばいなと思って、で、まあ、そのリーダー、自称教育者の人の発信とかサイトとか、私も全部確認いろいろしてみたけど、もうかなり変な考え方で、 そうで、どんまりもすごいボロクソに言われたみたいなのに、なんかその教育者のこう影響というか洗脳がすごくて、その頃はまだ。そう、だからこれはこう話を聞いてて、初めのうちに、あ、これはもう一筋縄でいかんやつだってめっちゃ思った記憶があります。はい。
私もさ、多分、どんまりの最初の頃の印象って、トップ3に入るぐらい、かなり印象に残ってるわけよ。で、うん、私さ、言語化が苦手でごめんなんだけど、だいぶやばかったのよ。
やばかったね、本当に。
やばかったの。で、どんまりがないんじゃなくって、なんかね、もう、素のオーラがすごかってん。にじみで出ててんな。最初の頃にさ、まあ、SG に娘ちゃんと息子くん連れて来た時にさ、お弁当食べるときにさ、娘ちゃんさ、正座して、膝にハンカチ広げてね、ご飯を食べてたのね。それを見てさ、もう衝撃よ。だってさ、こんなにお行儀よく姿勢も正して、素敵にご飯を食べれてるのよ、娘ちゃんがね。で、本当に素晴らしい子育てしてるのに、なぜにそんなに自信がないのかって、どんまりが。そういう感じやってん。
どんまり自身はすごいいい子やなっていうのは思ったけど、もう洗脳がやばいなって思ったね。
本当にそう。
いや、ばやちゃんと二人で、これだいぶやばいなって。
うん。ね、一緒に動画見て、やばいな、やばいなって。
その自称教育者のね。でもそれをさ、擁護するどんまりが、すごい不憫やったね。
う
ん、
そう。いや、忘れていい。
忘れてて、ちょっと。
蒸し返したね、だいぶ久しぶりに。
めっちゃごめんね。
本当に最初の頃って大変だったとは思うんだけど、 SG に来てみてリサちゃんとバヤちゃんの最初の印象とかって覚えてる？
なんか児童館みたいな、ちょっとなんかいらっしゃいみたいな感じを想像してたから、リサちゃんのあどうもみたいな感じにびっくりしてあここ来てよかったのかな、お邪魔だったかなみたいな、すごい不安になった。まやちゃんはもうすごい話、私がめっちゃ緊張してたから話しかけてくれて話しやすいなっていう。
めっちゃまやちゃんいつもいい人でさ、私めっちゃ印象悪い人じゃない？
イエーイ、あざーす。
会員さんの第一印象のくりなみ一緒だよね。
ね誰かおらんかな、私の方がまやちゃんより印象良かったっていう人。
そんなん絶対おらん。
じゃあ逆にリサちゃんとバヤちゃんから見たどんまりちゃんの印象はどう？
すごいどんまりが細くて背がスラッと高くてめっちゃ小綺麗なのよ。こう髪の毛も綺麗にしてるし、なんか服とかも小綺麗な格好してるから、なんかもう見た感じものすごいできる人なんかなって思ったら蓋開けてみたら、一つ一つのことにめちゃくちゃ時間かかるとか、なんかこう理解処理するのにすごい時間かかるとか、中身がびっくりするぐらいどんくさくて、ギャップが面白いなっていう印象です。
だからさ、どんまりってあだ名になったやんか。もうぴったりだよね。最初にこれ聞いた時からもうシンデレラフィット、ジャストフィットみたいなあだ名だよねって思ってさ。いやでも本当に私は好きだし、どんまりがその優しいとことか、そのゆっくり考えるとことか、選ぶ声かけの言葉とか、子供ちゃんに対してのね、そういうところがやっぱ見えるからすごい大好きなんだけどね。愛らしいよね。
うん、とてつもなくどんくさいけど、まあ、そうそうそうそう、まあやったろかって思える。
本当にそうだと思う。
じゃあタイのお話に入っていきたいと思うんだけれども、どんまりちゃん家族はもうタイには何年くらい住んでるの？
帰る詐欺を繰り返してもう5年ちょい住んでます。
で最初 2,3 年って言ってた気がするんだよね、うん、長くてもみたいな、うん、でコロナもあったし、まあでも今やっとタイの生活満喫できてるんちゃうかな。
どう？もう慣れた？
今は慣れたかな。子供たちはタイの料理とかもう好き嫌いなく何でも食べるから食の心配とかはなかったんだけど、コロナ禍は子供の外出時間が決まってたり、住んでる地域以外に出るときには許可証が必要だったり、かなり生活の制限があって、こういう性格だから精神的にもちょっと日本より辛くて、でそうこうしてたら国際線もストップして、なんかもう日本に帰れない、どうしようみたいな心理的にストレスでした。インターンももうオンライン授業になって、英語以外にも夏休みの自由研究みたいな制作系の宿題が毎日たくさん出されて、そういうのもすごく苦手だから、もう本当に毎日毎日よく日本人のお友達のお母さんと発表してて、 今となってはもうすごいあの頃も大変だったよねっていう笑い話で済んでるけど、その当時は大変でした。今は、子供たちもタイの生活に慣れて楽しそう。二人とも日本人以外のお友達がたくさんいて、遊び場に出かけたり、スリープオーバーしたり、先週の日曜日もお誕生日会があって、お呼ばれしてて、なんかすごく充実してる毎日です。
ね、コロナ禍の時にさ、学校が全部オンライン授業になって、課題とか勉強のフォローが、もう全部家庭に託されてたから、すごい大変そうだった。で、制作したものとかもよく写真で送ってくれてたんだけど、制作系の宿題のフォローとか、英語ももともと苦手だし、やっぱりどんくさいから、そう、制作系とか苦手だ、知ってるから、それでもあんだけフォローして、いや、本当に頑張ってるなって、偉いなって思ったね、すごい。うん。あとなんかそういう大変な間も SG の中でやってる英語の自主勉サークル、課題の提出をもう何年も毎日ずっとやってる。それも本当にすごいなと思って見てます。
そういう状況の時にさ、異国の地でさ、その日々をよう乗り越えたよねと、多分そのどんまりの性格がさ、やっぱり右往左往する性格やんか。で、そう、うん、そういうしながらでもさ、子供二人のフォローをしてんのは、あのちょいちょいバイアタイムとかでも聞いてたから、すごいなって。うん。で、子供たちもそのタイの生活を今すごい楽しんでて、本当に良かったなって。
おうち英語に関してとか、その子育てに関して、あんまり旦那さんは正直協力的じゃなかったよね。タイに行ってからも、学校のサポートとか、子供のサポートとかも、基本どんまりが ほぼワンオペで頑張ってたから、すごいなって。結構、おうち英語するにも、これやっても大丈夫かな、なんか旦那さんになんか言われないかな、これ買ってもいいかな、あれこれ使っても大丈夫かなっていうのをすごく、いつも気にしたし、結構ダメ出しが来たりとか、悩んだなっていうのを思い出した。
いかに安くできるかみたいな。できないよ。
確かにさ、その、旦那さんは旦那さんでさ、異国の地でさ、その、タイ語とかを使わないといけないぐらいの仕事だから、多分、彼は彼でいっぱいいっぱいなのよね。
そう。結構周りの旦那さんとか協力的だから、比べちゃうよね。ついつい言っちゃうけど、彼は彼で頑張ってるのもわかるし。
でも何よりどんまりが成長したよ。
うん、強くなってる。学校が子供たちを褒めるけど、親も褒めてくれるみたいな。私もすごく認められた感がすごいあったから、よかったと思う。
こう SG に入ったりとか、おうち英語を始めた頃には、海外に行く予定っていうのはあったの？
まあ、いつかはあるかなって思ってたけど、その頃は全くなかったです。
不妊の話が出てきた時に、いや、なんかちょっとどんくさすぎて駐在ファミリーやっていけるんかなって正直心の中では心配してたから行ったら行ったらなんとかなるよとはそう言ってたけど、いや、だいぶ厳しそうやなって思ってた。
厳しかった。
そんなどんまりが子供ちゃんの英語をさ、タイでどうするかを相談受けてさ、子供たちはインターンに入ることになるんだけど、なんかそれまでの間に子供たちの英語をできるだけのことをしてあげたいって言われて、どんまりの性格と子供たちの性格を踏まえたら、なんかオンラインのお試しをたくさんすることはもう全然向いてないよねっていう話をして、で、もうリサちゃんの日々のスケジュールとか私全然知らんかったし、なんかやってくれるかわからんかってんけど、その値段も多分高いだろうけど、子供たちどんまりの性格を全部わかってるリサちゃんにレッスンしてもらうのが一番ベストだと思うんだよね。で、私しかも今それリサちゃんとかに全然聞いてなくって勝手に言ってるだけど、言ってるだけだけど聞いてみたらって、ボールを、適当なボールをどんまりにぶん投げた覚えがある。
結局それで話が来て、うん、じゃあまあそのやっぱり赴任するまでの時間でできることで、まあそのね、オンラインよりか断然やっぱり対面の方がいいだろうし、じゃあ時間工面してやろうかみたいな感じでやったね。そのままオンラインに引き継いだっていう感じやけど、
ごめんなさ
い、バヤちゃんそういうの適当に言うからね。
適当だけど勝手に言ってるだけやけどなって、私はベストだと思うんだよねってね、どうも
あり、うん、あれはすごくありがたかった。お勉強って感じなくても一緒に遊ぼうみたいな。
でもその時も全然さ、まだ英語喋れなかったし、やっぱ子供たち自身が社交的なタイプでもないし、ささっとなんかできるとかっていうタイプでもないし、ただ単に英語で遊ぼうって言ってすぐに乗ってくるタイプでもなかったから、これは乗ってくるかなみたいなのの、なんか微妙な元気みたいなのがずっとあった感じやね。まあでもそれも本当に対面だとか言いやすかったのもあるし、まあその親子ともども SG によく来てくれてたから性格をよく知ったっていうのもあるし、 私も楽しくやってたよ。
絶対普通の、今さ、普通にありふれてるオンラインレッスンだったらもう撃沈してたと思う。本当、う
ん。じゃあ、今は子供ちゃんたちはインターナショナルスクールに行ってるってこと？
平日は IB 認定のインターナショナルスクールに通ってて、土曜日だけ日本語の補習校に通ってます。
不赴任する前から学校をどうするかとか、こう駐在専門の家庭教師とかいろいろいてるって、なんかそういうのもどうするかとか割と相談持ってたよね。もうすごいいろいろ悩んだけども、まあ、なるようになったしよかったんじゃないですか。
うんうん、なんか田舎だから選択肢があんまりないんだよねみたいなことも言ってた覚えがある、
うんね、その中でどれがいいかと、あとそのどういうふうにすればいいのかっていうのは、ね、ある程度考えとかないと対策できないから、うん、いろいろやったね。
やっぱりインターだから英語を使う機会っていうのはたくさんあったんだよね。
うん、平日の授業はもう全部英語で、お友達も中国、韓国、タイ、インド、スペイン、ミャンマーとか国籍も豊かだから、みんなで遊ぶ時とかも英語がほとんどです。
うん、すごい国際色豊かでいい感じの学校やんね。うん、うん、なんか最初はちょっとオールイングリッシュの学校が合うかなっていうのはすごいかなり賭けやねって思ったけど、うん、うん、でも、まあ、そこしかほとんどチョイスがなかったっていうのもあるし、うん、長女ちゃんの場合は、まあ、どんばりのフォローがすごくあっていい感じになったんじゃないかなと思うよ。うん、
本当最初はね、なんか日本人学校とかの方がいいかもしれんけどねみたいな感じだったけど、まあまあ、うん、それは絶対大丈夫みたいなのはさ、本当励ましたい気持ちとせめぎ合いよね。そのどんばりを不安にさせないようにっていうのとちょっとでも厳しそうっていう気持ちのせめぎ合いは私の中にあった。だからそういうのを考えると本当に頑張ったなって思う、どんまり。
そうね、なんか現地でインターに行かせれば英語ができるようになるとかって気軽に考えると思うけど、やっぱそんな単純じゃないしさ、うちらも簡単にインターに行ったらいいじゃんっていうのも、やっぱなかなか言えないよね。
タイ語はやってたりするの？
タイ在住の外国人の子は、第二外国語としてタイ語が必修で、中国やタイ語、あと ELL の授業がある子たちは、その時間帯もその授業に行けばいいんだけど、それを選択してない子たちはタイ語になります。中国人の子は中国語の授業がちゃんとあって、なんか日本人はないから中国との格差をすごく感じる。
タイ語ってさ、サワディカットさ、アロイぐらいしか私覚えてないんだけど、なんしかあの字が字に見えんやん。子供たちあれをやるんがすごいなと思う。
ちなみに ELL ってのは何なの？
ELL は英語ができない子に英語の授業で文法とかを教えてあげる授業。うちはすぐ外れちゃって、今となってはやってほしかったなってすごい思うんだけど。
じゃあ、おうち英語をやっていて、いざ海外に行くことになった時に役立ったと思う？
うん、すごく役立ったと思う。やっぱりインターに通ってたから英語が話せるようになったんでしょって、通わせてれば大丈夫だよっていう認識の人が大半だと思うんだよね。私もそうだったし、あと、もう帰国するタイミングが本人が英語を一番キープできる状態で、そこから伸びることはないし、英語はもう落ちていく一方だから、いかに帰った後その力をキープするかが大変だっていう話も聞いてた。で、私もそれ聞いてもいつもピサちゃんに大丈夫だよね大丈夫だよねって LINE とかで聞いてんだけど、子供たちが日本語に置き換えずに英語で英語を考えることができるようになったっていうのは、やっぱりおうち英語のおかげだと思ってます。あとインターって日本みたいに毎日小テストがあるわけじゃないし、1年に1回英語のテストと、あと算数のテストが、実力テストみたいなのがあるだけで、親はそのテスト結果も見ることができないし、成績表としては全体に対して子供がどの辺の立ち位置にいるかっていうことと、あと去年よりどれくらい成長できたかっていう、ざっくりした表しか、成績表しかもらえないから、長女に関してはどれくらいの力が身についてるのか全然わからなくて、ちょっと年齢が上のお友達とかが本帰国が見え出して、中旬を意識しだして、 英検もちょっと受けなきゃっていう話をちょいちょい聞くようになって、海外にいたら一時帰国のタイミングでしか受験はで英検もの受験はできないから、英検はずっと興味なかったけど、まあとりあえず現状を知ってみようかなと思って、去年の一時帰国のタイミングで英検を受けて、まああまり対策をせずに2級合格できて、ああすごいちゃんと実力がついてるんだ、よかったなって思えたんだよね。我が家以外の周りのご家族は、その子供の学年にもよるけど、インターンに通うと同時に英語の文法を日本語で教えたり、どんどん英検を取らなきゃって言って英検対策をしてくれる塾的なところが一応あるから、そこに通われたりされてて、その塾の先生にもやっぱりきちんと単語を毎日必死で覚えて対策をしっかりしないと、そんな簡単に英検は合格できるものじゃないですよって言われて、でもまあ2級のところまでは合格できたのは本人のがこれまでの頑張りもあるけど、おうち英語のおかげもあるんじゃないかなって思ってます。インターンに入学した時とかの行きしぶりもうちはなく、割とスムーズに学校に通えたのも、こっちに来るまでに少しでも英語がわかる、話せるっていう状態にできてたのは、子供たちにとっても自信になったと思うし、あと、長期休暇とか、一時帰国の時に子供たちが英語を忘れてしまったり、もう日本がすごい楽しかったから、こっちには帰ってきたくないっていう風に、なってしまって、すごい悩んでるんだっていう話も周りでよく聞いてたんだけど、なんかそういうのも全くなく、日本は日本、帰ったらまた楽しくやるぞみたいな感じで、子供も使い分けれたっていうか、そういうふうにできてたのも、やっぱりおうち英語のおかげかなって思う。あと、これはすっごく言ってた本人たちが忘れてると思うんだけど、日本で SG に通っておうち英語を始め出して、かけ流しをしてたら、夫からは、リサちゃんやバヤちゃんちみたいな子だからこそ、そういうかけ流しただけで英語が話せるようになったんであって、もううちの子にはもう絶対無理だってっていうのもすごい言われたし、帰省とかするタイミングが多かったから、実家とかでもまあ、かけようかなと思ってかけてたら、もう母に何かけてんのみたいな。もうまず、英語よりも母国語でしょみたいな。そんなことしてどうするのみたいな、すごい言われて、でもできるって聞いてるんだよなって、私自身も半信半疑だったから、あんまりきちんとそこでも母にもきちんと言えなかったし、なんかそんな感じでゆるゆるな取り組みだったんだけど、あれはやっててよかったなって思います。もう少しあの頃真面目にって言ったらなんだけど、きちんと取り組んでおけばよかったんだけど、あの頃は私自身あれが精一杯だったし、こっちに来てインターンに通って年数的にも子供たちが英語がすごく話せるようになったんじゃないかっていうふうに周りから見られがちなんだけど、おうち英語の影響も絶対にあるはずだと信じてます。
ちなみにさ、今子供たちが英語話せるようになって、ご両親とか旦那さんは何て言ってるの？
うちの子が英語喋ってるみたいな。うちの孫がみたいな。みたいな。去年、母と喋ってた時に、最近英語をかけ流してるお家がいっぱいあるんだって、みたいな言われて、やっとったやんみたいな。あんた母国語大事って言ったじゃんみたいな。
忘れるからそういうの。
覚えてないのって言ったら、いや、言ったっけそんなこととか言って。絶対インターのおかげだと思ってると思って、
まあまあそうなんだろうね、とは思うけど、
もちろんね、インターの力も大きい、海外に行った力も大きいけど、やっぱりそこでベースがあるかどうかっていうのはやっぱり違うからね、そうなんや。やっぱり赴任して子供たちが英語話せると、必ず海外に行ったからでしょうとか、インター行ったからでしょうって言われるけど、やっぱりそんな簡単なことじゃないし、どうしても親子ともどもこういろんなトラウマ抱えちゃったりとか、思うように言語が伸びなかったりするケースは本当にたくさんあるよね。だからこそやっぱりそれぞれの親子の状況を考えて、学校とか家でのサポートをどうするかとか、よくよく考えないといけないし、親のメンタルのサポートもすごく必要だなって思うね。でどんまりからはこう 周りの駐在ファミリーがこんなこと言ってたとか、旦那さんにこんなこと言われたとかっていうたんびに毎回、これで大丈夫かな、私たち大丈夫かなっていう確認のメッセージがしょっちゅう来るんやけど、今でも来るよね、ちょいちょいね。で、なんか、またなんでそんなこと言い出したって言ったら、いや、こんな話を聞いてたって、もうまた周りからの話かっていう風に。でもそれだけやっぱりブレるし心配なのはすごくよくわかるから、そのたんびに、こうしてるやろ、だから大丈夫やで、とかっていうのとかをよく言うようにしてますね。
リサちゃんは嘘は言わないからね。
まあ、その代わり、よいしょもしないけどね。
だからや、そのリサちゃんがそうやって大丈夫やで、みたいな返信をくれてるという事実ね。周りがギャーギャー言うわからんことよりも、その、よいしょもしなければ嘘も言わないリサちゃんが大丈夫やでって言ってることの方が重くない？
重い。重いの分かってるのに聞いちゃうの。
まあでも、それがさ、別に何回聞いてくれても、不安のたびにその不安を解消するっていうのも一つのメンタルサポートだし、別にそれができるための会員制なんだわけだから、で、それは何ぼでも聞いてくれたら構わへんねんけど、やっぱりそれだけ不安になる要素が、周りが、大多数がそういう、なんちゃ、おうち英語をベースにした考えじゃないファミリーがいっぱいあること、いることによって、すごいやっぱり揺さぶられるんだなっていうのは思う。
私さ、今のさ、子供ちゃんたちの英語を聞いたことがないし、見たことがないから、本当に行く前のイメージしかないんだよね。うん、でそれでこうやってさ、今、のんまりから話を聞けて、タイの生活を楽しんでるっていうのを知れて、本当に嬉しくてさ。で、どんまりと娘ちゃんの性格を踏まえると、もうおうち英語をしてなかったらね、こんな風に絶対スムーズに学校生活に馴染めてないんだって。もうそれは、なんか言い切っちゃうんだけど、うん、本当にそうだと思う。
あとなんか、さっき、あの時はあれが精一杯だったっていうどんまりの話を聞いて、このラジオを撮るために一番初めのコンサートの週私見直したのよ。そう。その時に私が英語なんか今一切考えんなって書いてるの。書いてんの。
ずっと書いてあった。
とにかく、その、ばやちゃんも言ったけど、負のオーラがすごいのと、洗脳がすごいのと、もうとにかくいっぱいいっぱいで、親子ともどもリセット期間を持って、全部一旦白紙にしろって書いて言ったなっていうのを思い出して、その人の状況によって、英語よりも優先すべきことなんてたくさんあるし、そういうのをちゃんと優先順位を考えてやる。で、それができない状況に陥ってるのであれば、それをちゃんと言ってくれる人に相談するっていうのはやっぱ大事だなって思う。
絶対。うん、どんまりなんか、この壺を買えば英語ペラペラになるよって言われた。もう絶対買ってたからね、あの当時。
そうよ、肩の抜ける英会話ソロンで私がさ、壺を売る人だったらさ、もう全然買ってるよね、どんまり。いや、売らなあかんかったら買わせる自信あるだし、なんぼでも買わせられ、なんぼでも見つけさせるじゃん。
本当にある掛け軸とかな。ほんまに。
うん、売れる売れる。そう、やっぱり素直なんよね。うん。だから、うん、でそれでもさ、リセットしやって言ってもさ、これしなくてもいいかなとかって言ってきてたよね。
もう不安で何もなくすっていうゼロの状況が怖すぎて、
そのたんびに何もすんなって言ってるよって言って毎回
すいません
でもやっぱりその後さ、ちょっとこうリセットして、それがだんだん慣れてきて大丈夫かなった頃にすっとこう何かを入れるっていう風にすると、やっぱ好循環、やっぱダメな時は何入れても何を無理やりしたってダメよ。懐かしいね。
懐かしい、ただただ懐かしい。
じゃあここまでたくさんのお話を聞いてきたんだけれど、いかがでしたでしょうか。お時間になってしまったので、また続きは次回に聞いていきたいと思っています。ここまでのまれちゃん、ありがとう。それではバイバーイ。ビビビ